221ページです。修法のページ数が誤っています。旧約聖書1221ページです。イザヤ書58章6節から12節。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろうもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう。主の御言葉は以上です。イザヤの58章を読み始めていましたけれども、前半のところではイスラエルの罪の姿、あるいは実際の姿ですね、現実の姿が表されていました。弱い者や貧しい者を虐げる、自分の欲望のために他者を、そして最終的には神さえも利用しようとする、そういうイスラエルの姿ですね。それが指摘されていました。で、6節以下ではですね、今度はこう、私の好む断食といって、主が理想とされること、主が望んでおられること、本来の神の民イスラエルの姿が表されている、教えられているというところですね。本来の神の民はどういう姿であるべきなのか、そのことを、この箇所から改めて見ていきたいと思います。6節見ますと、私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。で、この言葉はちょうどこう5節まで、特に5節のところですね、言われてきたことと、対応するようになっています。5節では断食する、礼拝をすると言いつつ、結局は、自分の満足や自分の目的のためにしている、そういう姿が表されていました。神を礼拝すると言いつつ、不正や不法を行っている、労働者を圧迫し搾取をする、争いや不法を行う、そういう姿でした。それに対して6節では、逆のことですね、私が好む断食、私が好む姿、それが語られます。ただ興味深いことにですね、この、私が好む断食はというんですけれども、中身はですね、断食とはそんなに関係がないですね。どういう断食をするべきかということ以上に、もっと生き方とか在り方が まあ、問われています。どういう人との関わり方をするか、あり方をするのか、そういうことがここでは教えられています。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕く、そういうあり方を主が好まれるということです。さらに7節、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。くびきをほどき、虐げられた者を自由にする、解放を与える、また弱い者、貧しい者、飢えた者を助ける、自分の持っているものを分け与える、そういう憐れみの姿です。で、私たちこのような姿を、まあ、見るとき、まあ、聞くとき、教えられるとき、思い起こすことがあるのではないかと思うんですね。それはこのような姿を最もよく表しておられる方は誰か、それは神である主ご自身ですね。他でもない主ご自身が最も憐れみ深いお方です。エジプトで奴隷状態であったイスラエルを救い出してくださった、約束の地へと導いてくださった、契約の民として律法を与えてくださった、イスラエルを神の民としてくださった、それが神である主です。そして主はその律法の中でイスラエルに対してもご自身と似たものとなるように、ご自身と似たあり方を教えておられます。それをちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、申命記の10章17節というところを見ますと、旧約聖書最初の方ですけれども、申命記10章17節、323ページですね。10章17節、あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、みなしごやヤモメのために裁きを行い、在留異国人を愛してこれに食物と着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい、あなた方もエジプトの国で在留異国人であったからである。神である主ご自身が、まあ、偉大な神、主の主、力ある恐ろしい神、しかし同時に偏って愛することをされない、賄賂を取らず、みなしごややもめ、本当に貧しい者たちのために裁きを行う、食物、着物を与えられるお方ですね。神ご自身が本当に憐れみ深いお方です。そしてそのお方に似るように、だからあなた方も在留異国人を愛しなさいと、そういう命令がこう加えられているわけですね。さらに同じ申命記の24章17節、少し後のところにももう一度同じようなことが教えられています。申命記24章17節からのところ、旧約聖書346ページですね。在留異国人やみなしごの権利を犯してはならない、ヤモメの着物を七にとってはならない、思い起こしなさい、あなた方がエジプトで奴隷であったことを、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたことを、だから私はあなたにこのことをせよと命じる。まあ、その後もですね、19節以下のところも、あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取り戻しに、それを取りに戻ってはならない、それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない、まあ、憐れみについて、教えているわけですね。まあ、このようなことを振り返っていきますと、本当に誠の神である主の、まあ、特徴といいますか、主の独特なところというのはこの憐れみではないでしょうか。憐れみ深いお方、解放者であり救い主であるということですね。 本当に虐げられたものを解放する、くびき奴隷ですね、何か支配のもとにあるものを解放し自由にする、そして貧しいもの、弱いものに食べるものを与え養い育てる、それが神である主の在り方ですね。主にあがなわれたもの、主に救われた主の民もその主と同じような姿、同じような性質になることが期待されている、これが私たちのあるべき姿だということですね。で、考えてみますと、私たち人間の中にそういうですね、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕く、でそういう姿を見出すことというのは非常に稀ではないかと思います。むしろ私たちがよく見る姿というのは、前回学んだところですね、イザヤ書58章の前半の姿、貧しい者や弱い者を虐げる、支配する、苦法や争いを行う、そういう姿ではないでしょうか。そういう姿の方が私たちにとって、より身近である、よくある姿、こういう姿は私たちの本当に身近なところ、家庭や教会にも入り込んでくる、そういうものではないでしょうか。弱い人を何か支配しようとする、自分の都合の良いように利用しようとする、身近なところでの立場の違いというのは本当にわずかな違いですね。でわずかな立場の違いであっても、それを利用して自分よりもちょっとでも弱い立場にある人、低い立場にある人を、虐げ利用しようとする、これが私たち人間の姿ではないでしょうか。でこう考えていくとき、そうですね、この私は悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とする、そういう姿は、本当に私たちは主ご自身のうちにしか見出すことができないのではないかと思います。誠の神ご自身だけが本当に私たちを自由とする、解放することができるお方です。誠の神以外のもの、私たち人間はその罪の性質ゆえに、人を自由にするとか、あなたのためよと言いつつ、結局はですね、何か自分のために利用しようとする、支配しようとする、搾取しようとする、そういう面があるのではないでしょうか。本当の自由や解放、愛や憐れみ、そういうものを私たち自身のうちに見出すということはないのではないでしょうか。そういう意味で私たちはこの自由や解放、愛と憐れみということを誠の神の印と見ることができると思うんですね。本当の解放、本当の愛、それが本当にあるのか。弱い者や貧しい者、そういう人たちを虐げることになっていないか、不正や暴虐、搾取、争いがあるのではないか。そういったものがあるのにそこに主がおられる、そんなことは私たち言うことができないのではないでしょうか。ですから本当の愛や憐れみ、自由、解放、そういったものがあるか、それが誠の神と偽りの神、人間の支配、それを見分ける印になると思うんですね。偽りの神は所詮人間が作り出したものです。ですからそこには本当の解放や愛や憐れみはありません。結局は搾取や支配、不当な支配があるだけです。8節以降ではそのイスラエルの民、神の民の本来の姿が描かれています。あるいは神が意図しておられる本来の神の民の姿ですね。で、その神の民の姿の特徴は、私は神ご自身がそのイスラエルの中に、イスラエルと共に住んでくださる、それによって神の民が神に似たものとされる、そういうことであると思います。8 8節以下の姿を見ていくときに、神ご自身がイスラエルと共にいてくださる、まあ、その姿、その素晴らしさが特徴的に描かれていると言えると思います。まあ、先ほど、まあ、本当の神がおられるかどうか、それを見分ける印として真実な自由や解放、愛や憐れみがあるか、まあ、そういう視点があるということを言いました。神の民のうちに本当の自由や解放、愛や憐れみが、まあ、少しでも表されているとすれば、それが少しでも実現しているとするならば、それは人間の力、人間の技ではないはずです。それは誠の神がご臨在くださるから、誠の神がイスラエルと共にいてくださって、神ご自身がそこで働いていてくださるから、ご栄光を表していてくださるから、そうではないでしょうか。それこそが誠の神がおられることの印であり証拠ですね。ですからこれは何か私たちが自分の力とかですね、自分の努力で素晴らしい人間に、良い人間になろう、愛を行おう、何か慈善活動をしよう、そういうこと以上のことであると思います。考えてみていただきたいと思います。私たち自身の何か気合とか努力とか決心によって本当の愛や憐れみがあるようなふりができるでしょうか。最初に少し考えましたように、結局のところ私たちは、まあ、私たちがよくやることというのはですね、まあなたのためよと言いながら何かその人を自分のために利用しようとする、支配しようとする、自分の好きなようにその人を扱おうとする、まあ、それが私たちの限界ではないでしょうか。神ご自身が持っておられるような本当の自由、愛や憐れみ、それを見出すことは本当に稀ではないでしょうか。それはただ神ご自身が私たちのうちに住んでくださる時のみ私たちのうちに表されるものではないかと思います。でこれは本当に信仰を持って私たちが歩んでいくときにこう経験してきたことだと思うんですね。何か私たちがこう本当に良くしようと思って努力していたり、良い行いをしようと思って歩んでいる、それ自体たっといことですけれども、本当に私たちが何か感謝されたり、あなたって何か他の人とは違う人だねとか、教会というのはこの世の群れ、この世の人たちの集まりとは何かが違う、そう人々が思ったり感じたりする理由というのは何か私たち自身の努力にあるのではなくてですね、神ご自身が本当に私たちのうちに住んでいてくださって、その神の在り方を私たちを通して示していてくださる、その結果といいますか、その現れではないでしょうか。そういうものを私たちも、まあ、見てきたり経験してきたのではないかと思うんですね。まあ、そのことが私はここでは特に描かれていると思います。まあ、そのこと少し聖書の言葉からも見ていきたいと思うんですけれども、イザヤ書58章の8節のところですね、8節の、まあ、後半のところをちょっと見たいと思うんですけれども、8節の後半ですね、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられるとありますね。あなたの義があなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。でこの、まあ、しんがりという言葉はですね、新改訳に独特な言葉で、まあ、日常ではあまり触れない言葉かもしれません。まあ、軍隊とか部隊に隊列の、まあ、一番後ろを指す言葉ですね、最後尾ということですね。で、まあ、この辺どういうことを言っているかと言いますと、あの出エジプトの場面を少しこう思い起こしていただきたいんですね。民がエジプトを出て、まあ、おそらく隊列を組んで歩んでいくわけですね。で神の民の先頭には、まあ、昼は 雲の柱、主の御臨在がある。夜は火の柱、主の御臨在が表されている。で、最後尾もですね、まあ、出エジプトなんか見ていますと、主の使いがいてくださって、まあ、後ろも神が守ってくださるっていう、そういうまあ描写があるんですね。で、これはそのことに基づいていて、あなたの義があなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなる、あなたの後ろを進んでいる、まあ、前も後ろも、まあ、主の栄光、主の御臨在があって、あなた方を守ってくださる、まあ、そういうことをここではこう表している、言おうとしているわけですね。で、ここで、まあ、さらに気がつくことなんですけれども、8節の後半のところは、あなたの義があなたの前を、あなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがり、あなたの後ろにある。まあ、そう言ってですね、あなたの義ということと主の栄光というものが同じようなものとして、同列のものとして、まあ、扱われています。これが示していることは、まあ、こういうことだと思うんですね。神の民が本当に神に似たものとなっていく。自由や解放、愛や憐み、主が持っておられるような素晴らしい性質を神の民が表すようになっていく。それは神の民の義、あなたの義であると同時に主の栄光でもあるわけですね。あなたの力、あなたの技であるだけでなくて、それはあなたのうちに住んでおられる主の栄光、主の御業だということですね。まさしく神の民が神に似たものとなっていく。神である主ご自身のような愛や憐みを示すようになる。で、そういう姿を、まあ、ここではこう描いています。9節10節も、まあ、さらにそういう姿が描かれます。その時あなたが叫ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝きの昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。神ご自身が私たちのうちに住んでくださる、身近にいてくださるということ、まあ、それによって神の民は神に似たものとされていきます。私たちが呼ぶとき、主が答えてくださる、私はここにいる、あなたの、まあ、ごく身近にいると、で、それを示してくださるわけですね。また10節では本当に似たものとされていくことが、こう、まあ、段階的に表されていると思います。首輝きを除き、後ろ指を指す、まあ、それは ある種最初の段階であるかもしれません。またつまらないおしゃべりを除くということですね。こういうことはまあ、ネガティブなこと、まあ、非常に悪いこと、悪を除くということですね。まあ、その上で飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させる、これはさらに積極的なことですね。本当に良いこと、主に似た性質を表していくということです。で、この、まあ、つまらないおしゃべりというのはちょっと訳としては、まあ、あまり文脈としてはふさわしくないかもしれません、まあ、もっと直接的にはですね、悪い言葉、邪悪な言葉、そういう表現です。で、まあ、文脈を考慮しますと、まあ、後ろ指を指すことや、まあ、悪口や陰口ということですね、まあ、そういったものを除いていく。ですからここは非常にこう段階的な変化を見ることができます。まずは悪いもの、悪い言葉、あるいは貧しいものや弱いものたちを圧迫するようなこと、人々を虐げるような悪、それを除き去っていく。弱い立場の人を不当に支配するようなこと、そういう悪を除き去るように。まあ、そしてさらに、悪を行わないだけでなくて、むしろ積極的な憐れみを行う、 増えたものに心を配り、悩む者の願いを満足させる。神である主ご自身に似たものとされていく、なっていく。でそういう時に、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになると主は言われるわけですね。私たちのうちに主が住んでくださって、私たちが本当に神に似たもの、主に似たものとされていく時、私たちのうちから主の栄光が輝き出ることになります。私たち自身のうちにはいろいろな欠けや弱さがある。罪、暗闇が相変わらずある。そうであっても、でも同時に私たちのうちに主が住んでくださる、その主の御臨在が私たちのうちから輝き出るようになる。そうなるならば、私たちのうちにある暗闇はもはや暗闇ではない。私たちの力ではなくてですね、御臨在くださる主によって私たちの暗闇は真昼のようになっていく、輝くことができる。まあ、こういう姿を見ていくときに、私はあの新約聖書の、パウロの言葉をこう思い起こすことができると思います。第二コリントの4章6節、土の器と言われる箇所ですけれども、それを思い起こすことができると思います。コリント人への手紙第2の4章ですね。新約聖書の349ページですけれども、第2コリント4章6節、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たち自身の、まあ、力とか存在、まあ、それは本当に大したものがない、大したことはないかもしれません。私たち自身の存在は、まあ、土の器と呼ばれるように、まあ、そんなきらびやかではない、欠けだらけ、そういうものかもしれません。しかし、そういう欠けだらけの土の器であったとしても、その中に神ご自身が住んでくださる、主が住んでくださることによって、主のご栄光が輝き出されるわけです。主の栄光が私たちの心を照らしてくださる。その主の栄光ゆえに、私たちは輝くことができる。自ら光を発することなどない、輝きなどない、曇った、いや欠けだらけの土の器、そうであっても主がご臨在くださることによって、私たちは輝くことができる。私たちの闇も真昼のように輝くことができると、そう主は言われるわけですね。イザヤ書の方戻りまして、58章11節ですけれども、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。神がそのうちに住んでくださる人、そういう人は決して枯れない人です。すべての源、すべての良きものの源であられる神ご自身が私たちのうちに住んでくださるわけですから、人間のうちに何かの良い源があるわけではないですね。私たちのうちには良いもの、恵みや栄光、正義、そういうものはないかもしれない。でもあらゆる良いものの源であられる主ご自身が私たちのうちに住んでくださるならば、私たちは決して枯れることのないものになる。焼けつく土地、荒れ地や砂漠であっても枯れることがない。ちょうどあの詩篇の一篇を思い出すことができると思いますね。水路のそばに植えられた木のように 栄えることができる。それは私たち自身の力によることではないですね。私たちのうちに住んでくださる主によることです。さらに12節、あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古来の石杖を築き直し、破れを作ろうもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう。この最後の12節は、まあ、そういう、こう主がうちに住んでくださる人のことを廃墟を建て直す人だと、まあ、表現しているわけです。破れた町を回復するもの、そういうものとして描いています。で、私はこの表現は必ずしも、まあ、文字通りに取る必要がないと思います。まあ、もちろん神の民はですね、これからエズラやネヘミヤの指導によって、まあ、エルサレムを再建していく、まあ、実際に町を建て直していくということはあります。でもここで描かれていることは、まあ、もっと象徴的なことだと思います。神の民としての回復、神の民が本来の姿、神に似たものとしてこう回復されていく、人間性とでも言いましょうか、神が作られた、神の形に作られた本来の人としての在り方、それを立て直していく、破れを繕っていく、そういう姿としてこう描いているのだと思います。神である主ご自身が私たちと共にいてくださることによって、主がうちに住んでいてくださることによって、私たちは回復させられていく。私たち自身は欠けだらけかもしれない。そうであっても、そういう私たちを通して主の栄光が表されていく。私たち自身の肉の性質、生まれながらの性質は人を支配する、圧迫する、搾取する、そういうことであるかもしれません。でも主がうちに住んでくださるならば、私たちは主に似たものとされていきます。こうして私たちの在り方、神に似た性質が回復させられていくわけです。これは本当に主が私たちのうちに住んでくださること、これによってのみ行われることではないでしょうか。私たち自身の姿はどうでしょうか。実際の姿はどうでしょうか。周りの人たち、家族や友人たちとの関わり、そこにはどんな姿が表されているでしょうか。神がうちに住んでくださることによって表されるような憐れみ、解放や愛が表されているでしょうか。それとも私たちの肉の姿である何か不当な支配や搾取、不正、争いがあるでしょうか。本当に神様、主ご自身が住んでくださることによって愛や憐れみ、また義、正が表されていくことを願っていきましょう。お祈りをいたしましょう。憐れみ深く清く聖なる私たちの父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美をいたします。神様、あなたは愛と憐れみ、慈しみ、また聖と義に満ちた完全なお方です。あなたにだけ私たちは本当の自由や愛や憐れみ、慈しみを見出すことができます。どうか神様、あなたご自身が私たちと共にいてくださることによって、私たちの交わり、私たちの関わり、この群れや一人一人の歩みの中に、あなたに似た愛や憐れみが表されていくことができますように導いてください。私たちの何か肉の弱さ、他者を自分のために利用しようとする、そういう姿が表されることがありませんように、むしろあなたが共にいてくださるということが、私たちの姿を通してより表されていくことができるように、どうか憐れんでください。そのようにして私たちがさらにあなたの皆を崇めるものであることができますように導いてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。